佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さて、今月ミスティックではどんな動きがあったんでしょうか。
秋の展示会が始まってきまして、はい、9月の9日10日が名古屋ですね、うん、でそれであと23、24が大阪キャンピングカフェがありました、はい、特に大阪の方がだいぶ人が入ったようで、はい、うちも3台ですね、はい、出しまして4名で行ったんですけど、だいぶ昼食も取れないぐらいの感じで対応させていただいたということですね。
なるほど、
はい、でまあ、うちのちょっと一風変わってますので、いわゆるその映えるっていうところで、その女性の方にはよく見ていただいてるという話ですけどね。
なるほど、はい、やはりこう女性が見て、あ、ちょっと可愛らしいなとか、そういうところが特にレジストロとかですかね。
そうですね、まあ、うちとしてはね、はい、本当に作りとしては一つ合計にしてるんですけど、うん、カラーリングとかでね、うん、いろいろちょっとカラフルにはやっておりますんで、
はい、
まあ、そういう点で、奥様がまず見ていただいて、これいいねって言っていただいて、でご主人さんもふむふむってことで、中身いろいろ見ると、今回展示した3車種は全部クーラーついてますんでね、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、相変わらず昨今は中の空調がね、一番お客様気にするところとなってますので、まあ、その辺も見ていただいたようですけどね。
でもね、やっぱり今年の夏は本当にダメでしたね。クーラーがないとやっぱりもう過ごせないぐらい、どこ行っても夏が夜が暑かったんで。
そうですよね、もう日本もね完全に変わって、なんか北海道行ったお客さんたちも、もうやはりクーラーエアコンが大活躍だよという話をたくさん伺ってますんで、もうどこに行きましてもダメですね、もうその空調がないと。
ただキャンピングカーのそれが良さですよね。まあ、そのエンジンをかけなくてもクーラーが使える、それからエンジンをかけなくても FF ヒーターのような暖房が使えるっていうの、こういうのっていうのは本当にやっぱりキャンピングカーならではないかなと思うんですが。
そうですね、それにですね、当然そのバッテリーの充電っていうことがね一番肝心なんですけど、まあ今のところそのソーラーパネルをつけて、昼間は充電して、であと昼間走る時ですね、で走って充電をかけて、まあ、フルに戻して夜を過ごして、また翌日出発っていうことなんで、リチウムさえ積んでいただければ、まあ、十分そのままずっとこう賄えて過ごせるのがキャンピングカーのいいところですね。
さあ、そして佐藤社長、今日なんですが、キャンピングはもちろん車を運転するのに欠かせない自動車保険についてアドバイスをしていただきたいと思うんですが、
はい、
何やら強力なアドバイザーの方がいらっしゃるそうなんですが、ご紹介いただいてよろしいでしょうか。
は
い、
私と三十数年前にですね、はい、職場が一緒で、私も大学卒業して1年間だけ働いたんですけど、その時の仲間なんですよ、
はい、
彼はずっとそこをこう長く勤めて、で保険代理店として独立しまして、
はい、
今は私なんかも的確にアドバイスもらって、すごくこう安心してでやってました。うちの会社のですね、はい、今は保険部門をだいぶお手伝いいただいている岩下というのが今日は来てますので、
はい、
ご紹介したいと思います。
では肩書き的には私の方からご紹介させていただきますと、三井住友海上火災保険株式会社の代理店アシスト平野で営業部長もされていらっしゃいます岩下芳樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは大きく自動車保険って言われる保証内容、どんな感じになってるんでしょうかね。
そうですね、自動車保険の、基本の保証というのはやっぱり、対人対物、
はい、
であとは人身障害、
はい、
プラス車両保険っていうのが、まあ、メインの柱になると思います、
はい、それぞれまたなんかプラスアルファで、まあ、特約みたいな感じでいろいろつけられたりするんですよね。
そうですね、当然対人対物は今人に怪我させたり物を壊したりすると保証も大きくなってきてるんで、
はい、
まあ、無制限で設定してやっていただくっていうのが、はい、まあ、一般的な入り方だと思います、うん、で人身障害に関しましても、まあ、ご自身の怪我、同乗者の怪我に対しても損害というのは結構かかる部分がありますので、うん、まあ、そこに関しては金額設定がいろいろできるようにはなってるんですけれども、はい、まあ、基本やっぱり無制限で入っていただくっていうのが、保険会社としてはおすすめの部分であります、うん、であと車両保険に関しまして、地震、噴火、それによって津波っていうのは一応基本保証されない、
はい、
それ以外のものは一応車両保険で、賄えるということにはなってるんですけれども、 ただ特約をつけることによってその地震噴火津波による損害に対しても最高50万までは支払われるという特約も、今ではあります。
ある意味では任意保険です。入らなくてもいいとも言えるんですが、入らないとやっぱダメですよね。これは
正直言います。若い時は、はい、お金がないので、はい、入れなかった時もあります、
はい、
ただやはり今となっては任意保険入ってない車がちょっとやっぱり車走ってるって何かあるととても大変ですよね、後のね処理が、
うん、
で、まあ、自分の方の身も守る、はい、もちろん相手の方にしっかりね保証するっていうことを考えるとないっていうのはちょっと現実的じゃ今なくなってますよね、
うん、
で私ねいつもねちょっと迷うんですけど、
はい、
人身障害と搭乗者っていうのが、はい、いつも何これどうなのっていうのが
人身障害っていうのは、まあ、先ほども言ったように、契約の車に乗ってる時に怪我をした場合、
はい、
ご自身と同乗者の方の怪我に対しての保障になるんです、
うん、
搭乗者障害っていうのはそれにプラスアルファした、部分になりますんで、保証を、もっと、充実させたいっていう場合に関して特約として、人身障害にプラスアルファしてつける部分になってくると思います。
で、搭乗者だけでは入れない。
そうですね、搭乗者障害だけっていうのは入れないです。人身障害にプラスアルファした、特約になります。
吉田さんの方にお伺いしたいんですけども、キャンピングカー持ってる方特にやっぱり保険入っていた方がいいですかね。
キャンピングカーに関しましては私も佐藤社長さんとよくお話をさせていただく中で勉強させていただいたんですけれども、トレーラーのキャンピングカーをお持ちの方というのは、
はい、
車両保険に関して、トレーラー自身にも入ってないと、トレーラーで引っ張ってる時に、傷つきました、
うん、
当然前の車に気づいたら、そのヘッドの車は自分の車両保険に直るんですけれども、はい、トレーラーに関してはトレーラー自身も、車両保険に入ってないとトレーラーが直せません。
トレーラーと前に引っ張ってる車とは別だという考え方。
車両保険に関しては別になります。
なるほど、
はい、ただ対人体物は
当然引っ張ってれば前のヘッドの車で対応できますので、うん、それは大丈夫なんですけど、トレーラー自身に傷がついてしまった場合にはやはりトレーラー自身に車両保険が入ってないと、うん、その辺保険で直せないので、やはりそこはしっかり入っていただいた方がいいのかなと思います。
そういうところって聞かないとわからないもんですよね。
で、特にキャンピングカーの場合は多少そのいろいろ修理うんぬんかんぬんが普通の車みたいにこうある程度決まったものっていうところではない部分もあるので、
はい、
ネット店でもね一部入れるところと入れない会社があるんですよ、
うん、
まあ、基本ネットでは、8ナンバーは確かにダメ
です
ね。
そうですね、私も全部は知られてないですけども、
はい
はい、
ただ前からの継続で入ってたやつの入れ替えは受けてくれる場合があるっていう感じらしいんですよ。
やはりそういうところでいきますと、やはりこうキャンピングカーっていうのはちょっと特殊な車かなとも思ったりもするんですが、ただやはりですね、保険料とか抑えたいなとかいろんなことを考えると思うんですよ皆さん方。
そうです
ね、吉田さんどういうふうにすればいいんでしょうか。
まあ、なかなかキャンピングカーの保険料を抑えるっていう部分に関しては難しい部分がありまして、
はい
はい、車自身は先ほど言ったように、車両保険の部分を一部、外して、
うん、
保険料を考えるとか、で人身保険に関しては金額を下げるとかってこともあるんですけれども、やっぱキャンピングカーに関しましては何かあって元に戻す時にやっぱり綺麗に直してもらうにはやっぱり元々がお金かかるもんですから、で中に結構装備が、
はい、
エアコンだとかいろんな装備があると思うんですよ、うん、それも定着してれば車両保険で全部賄えるんで、
うん、
やっぱその辺も含めるとやっぱキャンピングカーの車両保険っていうのは金額を安くするっていうことではなくて、うん、しっかり備えるってことを考えていただいた方がキャンピングカーを愛するためには私はいいのかなと思っております。
キャンピングカーだったらこれはつけといた方がいいよとかそういうのっていうのは経験的に何かありますか。
まあ、先ほどトレーラーの話をさせていただいたんですけれども、ハイラックスなんか後ろにこう積んで、
はい、
走られる方で普段は、自分の駐車場に後ろは置いてハイラックスだけで行動してどっか出かけるときにまた積んでっていう 乗り方される方がいらっしゃると思うんですけど、
トラキャンみたいな感じですね。
トラキャンはね、あの1ナンバーですからね、
はいはい、
あのナンバー的にはキャンピング登録では基本はないんで、
ないですよね、
ちょっと普通のキャンピングカーとはちょっとまた別の世界の話ですけどね。だからこう車だけで走る、キャンパーのして走る、両方のパターンで、備えた方がいいですよね。
なるほど、
は
い、
それがあの車から外した場合には、
はい、
車の保険、車両保険が使えないんで、ちょっと家の駐車場を置きっぱなしにしてました、
はい、
そこで何か火事があって損害を受けました、
はいはい、
で車の車両保険入ってるんで、
はい、
治りますかって、それ治りません。
走ってないですもんね、置いてたってことですね。
そうですね、はい、でそれでじゃあそれどうしたらいいかっていう場合に、はい、うちの場合ですと火災保険の敷地内火災っていう、火災保険に入っておくと、うちは敷地内にあるものに関しては火災として、保険で賄えますので、そこも含めてそういう方はその火災保険に入っていただいて、
はい、
なおかつ火災を設定していただくと、そういった場合のキャンピングカーの損害も、保証。
なるほど。
トラキャンもね、ちょっと特殊なんですよ。積載して動いてる時はあの修理が車両保険効くんだよ、
はい、
ただ下ろしてるとダメですって言って、はい、で別で動産保険をかけたあの保険会社もあったんですよ。
は
あ。でただ今回のね、この水木さんのこのやつは火災保険の方と兼ね合わせてやるといいですよっていう提案もしてもらって、うん、これもこの岩下の方がね、 だいぶ経験してくれてやったんですけどね。
やっぱりこういう保険とかでキャンピングカーの、まあ、今から購入を考えてる方、キャンピングカーはキャンピングカーの保険に長けた方にお伺いするのがやっぱり一番ですかね。
そう思いますね。
これ佐藤社長、別に岩下さんミスティック通されてもいいですよね。
今もちろん
大丈夫です。なので先ほども言いましたけども、三井住友海上火災保険株式会社の代理店のアシスト平野で、岩下さんって言って、あのキャンピングカーなんですけどちょっといろいろ考えてるんですけど、もうちょっとこう見直しとかで相談乗ってはいただけますか。
全然そういう相談乗らせていただきますね。幅広くいろんな相談に乗らせていただきますので、ぜひお声掛けいただければと思います。
あとはですね、普段普通の車も乗ってます、キャンピングカーも乗ってますとかっていうところで、例えば2台3台っていうかいっぱい持ってるっていうところも、なんかやっぱりこういうの気をつけた方がいいよ、車両の保険とかってなんかあるんですか。
そうですね、複数台所有してる方はやっぱり個々に入ってると保険料が高い、先ほどの話の保険料の話になるんですけれども、はい、それをまとめてご家族でお持ちの場合でしたら、契約者を1人にまとめていただいて、識日を同じに合わせていただいて、
はい、
記名表見者といって乗る人はまあ別々で構わない、
はい、
で、入れていただくと、割引が効きます。車の保険というのは、6等級から20等級までありまして、等級が高いほど保険料は安くなります。
事故がなければ等級がどんどんどんどん上がっていきますよね。
そうですね。で20等級になるとも最高の割引が効くようになるんですけども、はい、途中から買っていくとやっぱり若い等級から車始まりますので、うん、複数台所有してると等級が違う車が出てくると思うんですよ。
なるほどなるほど。
キャンピングカーのように元々の車両が高い車が等級が若い等級だと保険料は高くなります。
当然高くなりますね。
じゃあこちらに元々あるそんなに高くない車が20等級です、
はい、
キャンピングカーは6等級です、
はい、
じゃあ等級入れ替えましょうと。
え
キャンピングカーを20等級にして、そっちの古い車を若い等級にすると保険料がだいぶ金額が変わってきますので、
そうですね、これは割安言っちゃっていいの。
いやそれはパンフレットにちゃんと載ってて、こういう方法がありますという、複数台所有している方にこうするといいですよっていうお勧めするプランがちゃんと作れるようになってますので、その等級の話だけで言うと家族の車も入れ替えができます。親が乗ってます、子供が車買いました、子供の方が当然収入が少ないんで、じゃあ親の等級を子供にあげて、子供の等級を親がもらって子供の保険料を安くしてあげるってこともできますので、その辺はご家族で、考えていただければ、ただ、ね、同じ保険会社でアシスト平野で契約していただくとということになりますので、
すいません、このあたり非常に時間を1時間以上取られそうなので詳しくはアシスタいろいろ岩下さんの方にお尋ねをいただきたいと思います。
さっきねあれですよね、社長さんまで実はお越しいただいてたんですけど、
はいはい、
逃げちゃいましたね。 社長さん今度出てくださいよ。
というわけで安田さんにいろいろ保険の話をお伺いしました。安田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ社長、いろいろメッセージもいただいてますんで、相変わらずそば天丼うなぎパフェとかいろいろ
食べてますよ。最近も
ちょっとアイテムが増えていくんですけど、最近食べてますか？
ね、食べてます、ね。はい、次はみんなでいつ行けるんだろうってね。楽しみにしてるんですけどね。FM 富士の方どうかな次。
まずこんなメッセージもいただいております。寿司寿司寿司さん、次郎さん、佐藤社長こんにちは。お蕎麦屋さんではありませんが、蕎麦粉を使っているということで、ガレット専門店を紹介したいと思います。ガレットカフェ隙間の時間、甲府市丸の内1丁目。種類が豊富でみんな美味しそうです。そして思った以上にお腹にたまります。男子2人でも気兼ねなくどうぞ。ご存知ですか？ここ
知らない。
僕ね、ここ行きつけなんですよ。
そうなの？
ここね、オーナーさんがフランスでご修行なさった女性の方なんですよ。で、オーナーさんが基本的にその女性の方がお一人でやってらっしゃって、そのお父様がお手伝いでサーブで回ってるという。クレープとガレットがある。ガレットも食事系のガレット、それからこうおやつ系のとかもあったりとか。ですから、たまにちょこっと時間かかるかなと思う時はあるんですけど、いつ行っても女性でいっぱいです。
これはちょっとね、女性の方一人では厳しいですね。
カーナンバー7863からです。お蕎麦屋さんです。長野県飯山市にあります蕎麦所源さん。昔マダラオに好きに行った時のお店で、当時は蕎麦の味とはあまり感じていませんでしたが、お盆に行った時は暑い日で、蕎麦の麺は打ち立てでコシがあり、蕎麦の風味、麺つゆの味など納得がいく味で満足して帰ってきました。これからも蕎麦の専門店を求めて蕎麦のお店巡りをしていきたいと思います、という。
素晴らしいですね、
源さん。
どこまできっともう合ってるかもしれませんね、きっとね。
あと、ショーン・コネ・コネリーさんからです。
いい名前。
佐藤ここへ行けのコーナーの天丼。天丼ですよ。
天丼いいですね。
天丼で有名なお店なので、すでに番組で紹介されているかもしれませんが、旧牧岡町にある日帰り温泉花影の湯に隣接している白菜というお店の天丼が美味しかったです。白菜、
あ、食べたことあるかな。
天丼大好きな自分が挑戦したのは激盛り天丼。エビ三本、イカ、野菜各種、そして名物の一本アナゴの大ボリューム。衣はサクサク。
言って
ますある。アナゴはふわふわ、旨味のある濃いめのタレがご飯に合います。
確かにエビがすごかった。
まあこんなところが出てきておりますんで、ぜひまたね、どこかをちょっと
ぜひ
このうちに行って
行きたいですね。
と思いますんで。さあ、佐藤社長、10月以降出展される予定の展示会などの予定もお願いします。
まあまあ、いよいよあのお台場が確か一番最後ですけどね、今度ありますので、モビリティショー、
お、
いわゆる昔の東京モーターショーに、
はいはい、
出展します。1台ですけど、一応 RV 協会枠がありましてですね、はいはい、そこに各社1台だけなのっていうことで、なんですけどね。
ちょっと待ってください、1台だけってなかなか難しいですよね。
まあ経験版も考えたんですけど、はい、トラキャンだなと思いまして、そこに展示する用のトラキャンも作ってるんです。まあね、来年いよいよ三菱のトライトも出てきますんで、はい、まあ、それを見越してっていう、まあ、その来年のモデルは一応考えてますけど、まあ、今回は、J キャビン H ですね、を展示予定です。
なるほど。
まあモーターショーですからね、はい、まあ、普通の車を見に来られて、あ、キャンピングカーやってるって言って、こう見ていただくパターンかなと思うんですけど、
その他の予定は何かありますでしょうか。
まあ、今のところそうですね。あとは、まあ、私が個人的にパーフェクトで行くところです。相変わらずオートバイは毎週ちょっとですね、で今度岩下にもあれなんですよ、ちょっとオートバイ、私いよいよ10台越しましてですね、
はい、
所有が今度フリートに入れ替えたものと思いましてですね、でちょっと割引を余計にこういただこうかなと思って、
は
い、
これ岩下さんもバイクとかもね、やっぱりお好きな人は何台も何台もやるけど、なかなか大変ですよね、やっぱり。
そうですね、今バイク乗ってる方も多いし、私自身も乗ってまして、はい、社長とよくツーリング連れてっていただくんですけど、
はい、ハーレーですからね、
あら
やはりその辺もしっかり安全を考えて保証もしっかりしながら楽しんでいきたいなと思います。
なるほど。ぜひこれからも皆さん佐藤社長がどこのお店に行くのか分かりませんので、そば、天丼、うなぎ、パフェとアイテムがどんどん増えておりますが、
だって一番最初にも寿司さんがいらっしゃったんですよね。
はい、寿司はない、まだない。
寿司ね、
寿司に関しましては私が FM 富士の担当者から言われてます、予算がありますんでやめてくださいって。
寿司は
いい、寿司に関しましては回転寿司以外はダメです。
ああ、いえいえ、回転寿司で全然いいんですけど
ね。というわけでございまして、はい、今日もですね、有限会社ミスティックプランニングの佐藤正さんにお話をお伺いしました。佐藤社長、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。そして、
代理店の方で三井住友海上保険株式会社代理店アシスト平野の営業部長の吉田よしきさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。